日市記念病院認定栄養ケアステーションプレゼンツ、みんなで結ぶ栄養の日。この番組は五日市記念病院認定栄養ケアステーションの提供でお送りいたします。皆さんは栄養の日という記念日をご存知でしょうか。8月4日は栄養と読む語呂合わせから栄養の日として日本栄養士会が制定しています。そしてその前後の1週間8月1日から7日までは栄養週間として全国で食や健康にまつわる様々なイベントや情報発信が行われています。今年のテーマはみんなで結ぶ栄養の日。家庭や地域、学校、職場などいろんな場面で人と人がつながり、食や栄養を通じて健康を支え合っていこうという思いが込められています。食事はただお腹を満たすだけのものではなく、誰かと食卓を囲んだり会話を楽しんだり心を豊かにしてくれる大切な時間でもありますよね。そんな栄養やつながりに改めて目を向けて、日々の生活をちょっと見直してみるきっかけになるといいなと思います。この時間は栄養の日や栄養習慣にちなんで、健康的な食生活のヒントや今日からできるちょっとした工夫を管理栄養士の方からお話を聞きながら皆さんと一緒に考えていきたいと思います。平日5回シリーズとして毎日日替わりのテーマでお送りいたします。番組のご案内は FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。ここからの15分間どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは自己紹介をお願いします。
こんにちは、管理栄養士の吉田真由です。今日は皆さんの健康寿命を伸ばすお手伝いができればと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はテーマは今日から始める減塩生活、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日は健康的な生活を送るために大切な減塩についてお話しします。最近は暑い日が続き、水分補給とともに塩分の摂取が必要とされ、スポーツドリンクや塩飴などを摂る機会が増えてきました。確かに私たちの体にとって食塩は欠かせない栄養素の一つですが、摂りすぎると体に悪影響を及ぼすことが分かっています。
はい、塩分の摂りすぎって体に良くないっていうのはよく聞くんですけども、具体的にはどんな影響があるんですか？
はい、食塩を摂りすぎると血液内の食塩濃度が上昇します。この濃度を調整するため体内の水分が血管内に移動して血液量が増え、それにより血管への圧力が高まり、結果として血圧が上がるんです。ラーメンやお寿司など塩辛い料理を食べた後、ひどく喉が渇くのもそのせいです。
うちもなんかちょっと今日味付けが濃かったかなっていう時は、子供が喉渇いたってよく言ってますね。
そうですね、それは体が血液の塩分濃度を下げようとする生理的な反応なんです。これが続くと心臓に負担がかかり、心臓病や脳卒中のリスクが高まるほか、腎臓にも負担がかかって腎臓病を引き起こす可能性があります。香川さんは1日どれくらいの食塩を摂っているか意識されたことはありますか？
いや、正直ないですね。
はい、そうですよね。厚生労働省の推奨する1日の食塩摂取量は男性は 7.5g 未満、女性は 6.5g 未満です。高血圧の方はさらに少ない 6g 未満が目標とされています。しかし私たちが実際に摂っている食塩摂取量は1日で平均 10g と言われています。最近は健康志向の高まりや減塩商品が増えたこともあり、少しずつ食塩摂取量は減っていますが、それでもまだ目標量を大きく上回っています。
6g とか 10g というといまいちピンとこないんですけども、どれくらいの量なんですか？
はい、食塩は見た目でわかる調味料だけでなく、味噌や醤油などの調味料や卵、乳製品、肉や魚にも含まれていますので、自分がどれくらい食べたか把握するのは難しいですよね。1日3食ご飯を食べるので、1食あたりおよそ 2g 以内が目安になります。例えば梅干し1個でおよそ 2g の食塩が含まれているため、3つ食べれば1日の食塩摂取量を超えてしまうことになります。
なんかすぐ超えてしまいそうなんですけれども、
私たちの塩分の主な摂取源は厚生労働省の調査によると約 66% が調味料から、残り 34% が加工品などからとされています。例えば濃い口醤油小さじ1杯でおよそ 0.9g、 米味噌小さじ1杯でおよそ 0.7g の食塩が含まれています。 ですので目分量で調味料を使うのではなく計量スプーンを活用することや減塩タイプの醤油や味噌を選ぶことが減塩の第一歩になります。また出汁やお肉、魚介の旨味を生かすことで調味料の使用量を減らすこともできます。
旨味を生かすっていうのはいいですね。
はい、食品でいうと漬物、味噌汁、魚の干物などにはそれぞれ1から2グラムの食塩が含まれています。つまりこれらを1品食べるだけで1食分の目標塩分量のほとんどを取ってしまうことになります。ハムやソーセージ、かまぼこなども、加工食品も塩分が多いため注意が必要です。
手軽なのでついつい活用してしまってます。
外食も注意が必要です。ラーメンは汁まで飲むと1杯で6から7グラム、うどんで5グラム、かけそばでも 4.7 グラムの食塩が含まれます。ただ汁を残すことで食塩摂取量を半分以上減らすことができます。また意外なところでパンや麺そのものにも食塩が含まれています。フランスパンや食パンは特に塩分が多く、食パン6枚切り1枚で 0.7 から 0.8 グラム含まれます。ロールパンやクロワッサン2個で食パン1枚と同じぐらいの塩分になります。スープやサラダ、ハムやベーコンといったパンによく合うものは塩分が多く含まれていることが多いです。おかずを薄味にするなどの工夫が必要ですが、朝食にパンをよく食べる方は和食の朝食も取り入れてみると良いかもしれませんね。
本当理想的ですよね、和食が食べられるっていうのは。
お弁当やお惣菜を選ぶとき、外食のメニューを決めるときにぜひ食塩相当量の表示をチェックしてみてください。どのくらい塩分が含まれているかを知ることで意識的に塩分量を調整できるようになりますよ。カロリー表示を見る方は多いですが、塩分まで見る方は意外と少ないかもしれません。
そうですね。
またお弁当に少量の漬物が入っていたり、醤油やソースが別添えになっていることがありますね。栄養成分表示の食塩相当量はこれらの塩も含まれますので、漬物を残したりソースをかけないことで表示されている塩分よりも減らすことができます。お弁当のおかずはすでに味付けされているものも多いので、ぜひそのまま召し上がってみてください。
今度からそうするようにします。
はい、ぜひこの機会に食塩相当量をチェックして食塩の摂りすぎがないようコントロールしていきましょう。
意識していきます。
ただどうしても塩分を摂りすぎてしまった、あるいはこれから摂る予定があるという方は、ある栄養素を一緒に摂ることで体外への排出を促すことができます。
ある栄養素って何ですか？
はい、それはカリウムという栄養素です。カリウムはナトリウムとバランスを取りながら腎臓から塩分を排出する働きを助けます。カリウムが豊富に含まれる食品にはキュウリやトマト、ほうれん草、ブロッコリー、芋類などの野菜、バナナ、アボカド、キウイ、オレンジなどの果物、そして海藻類があります。これらの食品を普段の食事に積極的に取り入れて塩分の排出を促しましょう。ただし注意点が一つあります。カリウムは水に溶けやすいので、煮たり茹でたりすると流れ出てしまいます。生野菜や果物での摂取がおすすめですが、茹で汁を一緒にいただけるスープや煮物もいいですね。ただし腎臓の機能が低下している方はカリウムが排出されにくくなるため、医師から制限を受けている方はこれらの食材の食べ過ぎに注意が必要です。
いろいろと皆さんもちょっと意識する必要があるかもしれないですね。
つまり丼や麺類を単品で食べるより、サラダや副菜がついた定食メニューを選ぶのがいいということです。結局は主食、主菜、副菜の揃ったバランスのいい食事が減塩だけでなく健康な生活を送るために重要というわけです。
バランスって大事ですね。
はい、最近薄塩、塩分控えめ、減塩と表示された商品もよく見かけるようになりましたが、これらの表示がどのように違うかご存知ですか？
いや、何がどう違うんだろうっていうのは思いますね。
そうですよね。薄塩と塩分控えめというのは食品表示基準により、食品 100g あたりナトリウム量が 120mg 未満のことを指します。塩味が抑えられているという味に関する表示で栄養表示には当たりません。一方減塩、これは同じ製品と比べて食品 100g あたりナトリウム量が 120mg 以上減少していることを指します。 その他にも似たような表示で食塩不使用、食塩無添加というのがありますが、これらは食品加工時に食塩を追加していないということで、もともと素材に含まれているナトリウムは入っており、塩分ゼロという意味ではありません。製品を選ぶときはこうした表示を参考にして減塩や食塩無添加を選ぶことで、より手軽に食塩摂取量を減らすことができます。
こういうのをちょっと意識しているのもいいかもしれないですね。
調理の際には次の3つの減塩のコツを実践してみてください。まず1つ目は酸味、香り、辛味で味にメリハリをつけること。例えば酢の物や炒め物の仕上げにレモンをギュッと一絞りすると、食塩を含む調味料が少なくても味が締まります。他にも暑い時期に大活躍の大葉や生姜、ニンニク、カレー粉などの香りのいい食材も減塩の強い味方です。3つ目は出汁の旨味を生かすこと。鰹節、昆布、煮干しなどを使って出汁を取ると、味噌汁や煮物を作るときに調味料が少なくても満足感のある味わいに仕上がります。顆粒出汁や出汁パックを使用される方は、先ほどお伝えした食塩無添加と書かれたものをお選びくださいね。3つ目は素材の甘みや香ばしさを生かすことです。グリルやローストなどで焼き色をつけると香ばしさが増し、素材の旨味が引き立ちます。これにより塩分を控えても美味しく食事を楽しめます。
そういう工夫ができるわけなんですね。さあ、今日は吉田さんに今日から始める減塩生活としてお話をいただいております。では今日の話のまとめポイントを教えてください。
はい、ここまで食塩が体に与える影響や塩分を多く含む食品、減塩の工夫、そして表示の見方などについてお話ししてきました。減塩イコール我慢と思われがちですが、そうではありません。減塩は物足りないという方も多いかもしれませんが、薄味に慣れてくると食材本来の味に気づくことができ、自分の体を大切にする習慣にもつながります。減塩はすぐに成果が出るものではありませんが、健康的な生活を維持するために少しずつでも取り組むことが大切です。今日のお話が皆さんの生活に役立てば嬉しいです。
はい、今日は五日市記念病院認定栄養ケアステーションの管理栄養士でいらっしゃいます吉田真由さんに、今日から始める減塩生活、こちらをテーマにお話しいただきました。吉田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
五日市記念病院認定栄養ケアステーションプレゼンツ、みんなで結ぶ栄養の日。この番組は五日市記念病院認定栄養ケアステーションの提供でお送りしました。